それではまずは
行きましょう。
週刊 JOBBB ニュースの第428号でございます、はいはい、前回の配信から2週間経っておりまして、その間にですね、まあ、主に鉄平と文雄の体験したようなですね、
そうですね、
面白い情報を紹介いたします、
うん。
まずはですね、まあ、これ文雄君も私鉄平も同じ、認識みたいなんですけど、まあ、これ結構全国でも話題になっていると思いますが、
ですね、
カメムシがですね、うん、大量発生していると、
こんなやつがね、
はい、うん、いうことで、これもう1ヶ月ぐらい前から
もうそんなもんになりますね、
ね、はい、テレビとか、ね、はいはい、ニュースとかインターネットとかで、まあ、新聞とかでも騒がれてると思うんですけど、
かなり、ね、トップニュースになってますよね、
はいはい、でやっぱり我々の周りもですね、うんうん、カメムシが非常に発生しておりまして、まあ、僕の認識なんですけど、この騒がれ出した頃はね、うん、そこまでまだこの本局周りカメムシなんかいなかった気がするんですけど、
そうですかね、
ここ2、3日というか、うん、1週間ぐらいで、うんうんうん、なんか急にこの本局の、まあ、本局はあの集合住宅の一室にあるんですけど、あの外の廊下とか、うんうん、階段とか、
はいはい、
あと今朝ね、うん、あのびっくりしたのが、この本局に入る扉あるじゃないですか、あのドアっていうんですか、
まあね、
まあ、薄いドアなんですけど、はいはいはい、その薄いドアの、うん、あのドアノブ、
はいはい、
取っ手にですね、はいはいはい、なんと緑色のカメムシさんがひっついてまして、なんかようこれあのツイッターとかフェイスブックで見るんですよ。
そう、
こういう時は、うん、こうやったらカメムシさんをあの回収できますよみたいな、なんかペットボトルに入れたりとか、ティッシュペーパーに包んだりとかね、書いてるんですけど、
回収してる人がおるんですかね、
はい、まあ、要はそのドアノブにカメムシさんついてたら、うんうん、あのちょっと握っちゃいますやん、
あ、まあ、シャンとね、
はい、そしたらやっぱりあの独特の、まあ、臭いというか、まあ、彼らにとっては臭くないんですけど、まあ、あの匂いを出すので、まあ、それをしないためのハウトゥーっていうのが、まあ、結構いろんな SNS とかに載ってるんですけども、僕そんな面倒くさいことしないんで、あのドアノブってこう丸くなってるんですけど、あのカメムシさん一番手前におったんですよ、上の方にね。だからカメムシさんのいないところのドアノブを人差し指とか親指でこう掴んで、でピュッと回して、そしたらちょっとツルツルなってるんで、下にポトンとカメムシさん
落ちました
か、落ちてですね、
と、
はい、無事、まあ、多分もう終わり頃のカメムシかなっていう感じもしてるんですけど、まあ、
今日も低かったかもしれないね。
そうですね、うん、で無事、まあ、あの匂いも出さずに、
はいはい、
家というかこの本局の中入れたんですけど、うん、まあ、
和解したわけね。
そうですね、はいはい、ただあのそれ以外にもですね、うん、この白い壁の一面にカメムシがずらーっと並んで、はいはい、でさらに翌日になるとそのカメムシが地べたに落ちて、
はいはいはい、
で僕それを知らんとですね、はいはいはい、なんか歩いとったらプチッ、はい、プチッって音が鳴ってね、ああカメムシさん踏んでもうたらごめんなと、
なるほど、
いうようなことがたくさんありました。
文雄
君どうですか、まあ、カメムシに関しては。
僕はね、やっぱあのてっぺこの本局へ来るのが、まあ、2週間に1回、
はい、
原則は、まあ、
ね、
原則は、まあ、時々他にもありますけども、
はい、
ここに住んでるもんとしてはもう1ヶ月ぐらい前からこの状態が続いてるわけですよね。
あ、そうなんですか、
うん、だから、まあ、全国の騒がれるよりもむしろこ僕らがこんなんでやろな、なんでやろなって言ってたら全国ニュースが追いついてきたみたいな感じのね、そういう捉え方なんですけどね。
あ、
まあ、異常というのか、もうあの廊下についてる LED の、まあ、照明の、まあ、あるんですけど、その周りはもう緑色に変化したりね、
うん、
まあ、エレベーターの乗り口と入り口のところはもう何ちゅうかこう緑の床になったり、
うん、
まあ、家の中もそうですよね、
うん、
でもうネットちゅうか、まあ、蚊の入ってこないネットは、まあ、今でもやってるんですけど、そのネットにも、
あ、まあ、あと網戸か、
網戸ね、これにもいっぱいついてて、
あ、
まあ、その場合こちらから、まあ、表側についてる場合が多いですから、網戸のこちらからピッとこうね弾くとですね、ぴょんと下落ちたりね、もうそれ面白いのに、何回も3つか4つぴょんぴょんと弾いてるとパーッと飛んでいくやつもあれば、元気なやつは飛ぶし、
はい、
まあ、温度の低い時のやつは落ちるというようなね、
はいはい、
もうカメムシと同棲してるというんですか。
でそのなんかカメムシの話で、うん、ちょっとさっき収録前に聞いた話で、
あ、ははは
あのうちカメさんが5匹、
はいはい、
4匹か、はいはい、4匹いてまして、
はいはいはい、
まあ、今でも元気に活動してるんですけど、40
年50年生きてますわね。
そのカメムシさんの水槽に、
はいはい、それ昨日の話ですよ。
カメムシさんの水槽じゃないわ、カメの水槽に、カメムシが入って、
落ちて
落ちてでどうなったんでしたっけ。
落ちてですね、あれですよ、表面、水の表面を、
はい、
このヒトラっていうのがこのカメムシは沈まへんね。
あ、
ちょっとなんていうんですか、
浮く感じで、
浮いた感じで泳いでる、水の上をこう散歩するみたいな感じでこうやってるわけですね、
はい、
で何匹か落ちとったんですけども、
はい、
あるカメは横におっても何も気にせんカメがおって、
はい、まあ、4匹カメさんいますから、
個性があるんですよね、
はい、
1匹の、はい、いわゆる石ガメという、
はい、
日本古来昔からおるカメがおるんです
けど、カメヨシっていう、まあ、うちでは名前をつけてるんですけど、
それは目がものすごいいいんですよね、
はい、
まあ、ご存知かも分かりませんが、首が長い他のカメに比べて、は
い、まあ、あんまり皆さん知らないと思います ね、
まあ、ね、だ
からちょっとヘビみたいな感じの、
まあ、一瞬ね、
首なんですけど、
ヘビに皮つけたみたいな、
まあ、そんな石亀、
それは非常になんか目がいい石亀で、
はい、
僕の目の前で緑のカメムシをパクッと食べましたね、
うん、
あ、これちょっとして毒と違うか、長いこと生きとるのなんか最後カメムシで死んだのがあったら困るなと思って、
はい、
まあ、引き出そうと思ったんですけど、すぐにパクパクッと噛んでしまいましてね、
あ、
で中からちょっと 2、3分、1分ぐらい経ってから吐き出したものがあるんですけど、それは羽とかね、 あんまりおいしくない部分吐き出したんですよね、
はい、
でそうしたらその水槽の水からその雰囲気からもう例の匂いがバーッと込み上げてきてですね、
ほうほう、
僕はあんまりあの匂い抵抗ないんですけども、
うん、
これちょっと水変えなあかんかいなと思って、うん、あるいはまた 2、3分経ったら死ぬんちゃうかいなと思って心配してたんですけども、
はいはい、
なんとまあ今日までもう24時間ぐらい経つんですけども
あ、昨日の話なんですね、
うん、死ぬどころか全然平気な顔してですね、
あ、
まあ、生まれて初めてでしたね、カメの水槽にカメムシが落ちたいうことも初めてだったし、落ちたカメムシをですね、水槽のカメが食べたいうことも初めてだったんで、あ、まあ、これは大事な記録になるかいな思いましてですね、
はい、
カメラを取り出してきて、
はい、
カメとカメムシが同じ水槽で泳いでるところとか、
もうカメつながりで、カメが3つも、
そうなんです、
カメ、カメムシ、カメラ、
なんか YouTube に出したら人気に出るんちゃうかいなと思った
ん
で、
出えへんでしょ多分、
出んとこで出してませんけどね、
はいはいはい、
まあ、一応記録は取っておりました、
まあ元気やったわけですね、
もう全然元気で、まあ、問題なく
いってます、ね、まあ、意外にカメムシ食べるんかもしれないですね、
まあ、あれごちそうかもしれませんね、ひょっとしたらね、
でね、僕カメムシがなんでこんなに大量発生してるんかなと思って、ちょっと今ネットで調べてみたらですね、
うん、
まあ、とあるインターネットサイトが出てきて、ここにまあ専門家の方がですね、まあ、こうちゃうかなみたいな、しっかりしたデータはないんだけどこうじゃないかなっていうことをおっしゃってて、というのもですね、
うん、
カメムシって、うん、何食べるんかなっていうことで、まあ、この方おっしゃるのは、
うん、
山でですね、
うんうん、
まあ、マウンテンですね、
うんうん、
杉ヒノキの実を、
うん、
食べると、
うん、食べるっていうのは吸うやな感じやね、
食べる吸う、はい、うん、はい、まあ、口がなんかストローみたいになってるのかな、
セミと一緒です、セミの仲間ですからね、
でその杉やヒノキなどの実を食べて幼虫から成虫にまあ成長して、
うん、
で今まさにこの秋の季節ですね、
いやいやいや、
もう今日10月12日ですけど、
はいはいはい、
秋になると餌を求めて、
うん、
まあ、あちらこちら山からあちらこちらに出て移動するっていうことなんですけど、
うん
うん、このどうも杉やヒノキなどの実が、
うん、
もしかしたらこの2023年は豊富やったんじゃないかなと、
あ、
まあ、これ一般的な意見というか、
まあね、
まあ、そういうこいつらの生態系からするとやっぱり餌がいっぱい出たから、
ね、
うん、そのいっぱい出た餌を食べて、うん、そしたらいっぱいのカメムシが出てっていうような、ね、まあ、普通はそう考え、
学者の考えたというか、はい、まあね、そういうことですよね、
餌が豊富やったということなんですよ、けどなんか文雄君はちょっと違うというか、
僕は、ね、
違う見解を持ってる
という、ま、見解というか、僕は、まあ、滋賀県の出身で、
はい、
子供の時から、
うん、
カメムシの多い年は雪が降ると、
あ、
大雪の年にカメムシは、
はい、
まあ、多いというか家の中に入ってくることでしょうね、
はいはい、
そういうようにまあ言われてたんですよね、
はい、
でそれで、まあ、僕が、まあ、1ヶ月前ぐらいになるんですよ、
まあ、だから9月の、ね、中旬ぐらいかな、
めちゃくちゃ暑くてね、
はい、
もうこんな暑いの、もう今から見たらもう本当夢みたいな暑さ、
30、ね、5、6度ぐらいの、
でなんでこんな暑い時に出てきたのかということで、
カメムシがね、
僕のまあその田舎風の考えではですね、
はい、
間もなくとんでもない寒さが来るんちゃうかいな思ってたわけですよね、
あ、
でそうしたら
結構ね
急に
急に寒くなった、
何かこう夏最中から秋の終わりぐらいの寒さにバチャッと来てですね、
はい、
あ、これかと、カメムシはこういうことがあるのを知ってたから、
あ、
早いこと、まあ、越冬の場所になる人家の近くに来たり、
はいはい、
家の中に潜るためにですね、 まあ、来てたんやなと。カメムシというのは、まあ、気象協会などよりも気象のことがよう分かっとるんで、まあ、いらんことしたこと言いましたけども、
うん、
そんな感じがして、うん、やっぱり信じられるのは自然の一体とちゃうかいなというようなですね、そういうようなちょっと、まあ、曲がった解釈というか、曲がったかどうか分かりませんけど、
まあ、してました。ね、カメムシが大量にこう発生したメカニズムはまあ僕らもよう分かってないし、で専門家の方もしっかりしたデータはないって言ってたんで、
そうそうそう、
多分まあみんなそんなにちゃんと分かってはいないと思うんですけど、まあ、
真剣に研究してる人がないでしょうね。
そうそう、 ただですね、うんうん、まあ、僕らの感覚で言うと、あのこんだけ大量にそのカメムシがこの本局の壁にひっついてるっていうのは、まあ、僕はちょっと初めてです ね生まれてこの方というか、あんまり経験なかったんで、
僕も84になるんですけどね、
はい、
ここまでの大量のカメムシを周りで見たということは、うん、記憶してる範囲ではないですね。
あ、ということはなんか、うん、まあ、文岡がさっき言ったように、もしかしたら今年は、大雪になるかもしれないです ね、
まあ、ね、この寒さを予告したのか、あの、まあ、知ってたのか、うん、もっとこの後に大きな雪がドカッと降るようなですね、
うん、
寒波が来るというようなことも考えておいたらええんちゃうかいなと僕は思ってます。
あ、で僕ちょっと、ね、気になってんのが、まあ、その雪もそうなんですけど、うん、この、まあ、僕が参考にしたこのサイトに書いてるんですけど、うん、なんか農業被害っていうのがたくさん、はい、そのカメムシって、まあ、さっき言いました、あの、口がストローみたいになってて、そうそうそうそう、なんかどうもその木の樹液吸ったりとか
汁を吸うんですよね、
はい、そういうやつなんで、うん、まあ、ここのサイトによると、あの柿ですよ、これから、これから、おいしい柿、ね、柿の農業被害が出たりとか、
あ、まあまあ、柿だけじゃないでしょう、
はい、まあ、いろんな農作物の、はい、被害が出るということで、うん、ちょっと そのあたりも気になるかなと。
まあ、それはね、農家の人も大変やけどね、
うん、
ま
あ、だからあのカメムシが発生して臭いっていうだけじゃなくて、うん、まあ、いろんな被害があんねんなっていうことも分かりましたし、うん、まあ、ちょっとこのあたり、あの今年の冬も気をつけなあかんなと思いましたね。
はい、
まあ、まあそんなカメムシの話題で始まりました。そうでした
ね、まあ、これなんかしたけど、はい、まあ、ちょっと考え方を変えれば、
うん、
結構な大きなこれ調味料になるんちゃうかいなっていう感じもしてるんですよね。まあ、カレーとかね。
あ、カレー、
そういうような感じ あの
薬膳カレーでありそうですよね。
なんかちょっとこれ入れたらね、
はい、
このままでは辛いかもわからんけど、これ入れることによって、うん、今までなかったような、まあ、カレーライスができたりするんちゃうかいなと。
あ、
そういうような感じの調味料として考えてもこいつでいいんちゃうかいなというね、
は
い
は
い、
あ、それも新たなカメムシの
ですね、まあ、アジアあたりでやってるかもしれませんね。そういうこともね、
かもしれないです、あとで一つ、あのカメムシと面白い話があるんですけど、あのカメムシって、ね、全世界にいるんかなということで、
うん、
僕あの、ね、スイスに結構毎年夏行ってたんで、うん、実はねスイスにもね、うん、カメムシがいるんですよ、
みたいですね、はい、話聞いてね。
で僕が滞在してた、うん、あの1274メーターぐらいの標高のところにある、まあ、
それは高いとこや
わ、ね、高いですね、うん、かなり高かった、うん、ウェンゲンっていう、まあ、町があるんですけど、あ、まあ、その町で僕何回かカメムシ目撃してるんで、
はいはい
はいはい、あの少なくともスイスのあの場所には、まあ、カメムシは、
はい、
います。
間違いなく。
間違いなく。
まあ、それ写真撮っとるんでしょ。
あの動画でスイスの歩き方チャンネルで公開してるんで、ね、よかったらちょっとショート動画見てほしいなと。
スイスとしては名誉なことやね。
そう、まあ、まあ、あんま名誉じゃないかもしれないけどね。
うん、
あの日本にいるカメムシとはちょっと違う、なんか、うん、
まあいろいろタイプがあると思うんですよね。
形はフォルムはなんか似てるんですけど、
まあ、原則わかりますよね。
色がちょっと違うかなと。
点のあるところとかね、そんなのがちょっと違うような気がしました。今もちょっと 見たんですけど、てっぺん
さあ動画に、ね、見てもらいました、
ね、ちょっと見ましたけどね。
はい、なんで、まあ、あの皆さん
立派なカメムシでした。
そうです、交尾してたんですよ、
うん、面白いね、あの交尾の仕方もね、
は
い、
なんかお尻をね、
うん、
あの端っこと端っこで合わせるみたいな感じで、あのどっちかがね、うん、あの優勢なんですよ。
なるほど、
多分メスかな、
まあ、
メスがこう動きたい方にダーッとこう動くみたいな。
オスはバックでついていくわけ
ですね。そう、そういうことですね。
オスの立場としてはしんどいね、
まあ、引っ張られてる感じはしましたけどね。まあまあというわけで、まあ、皆さんの、ね、お住まいのところでも、
はい、
多分カメムシ話題は尽きないと思うんですけど、
最後に一言、
はい、
うちのよっちゃんが、
はい、
毎朝なんかこの頃、まあまあ、ちょっと病気もマシになってきてですね、
はい、
ほうきを持って朝6時頃なんかゴトゴトしとるんですよね、
はいはい、
何してるんかって聞いたら、
はい、
ドアの前にカメムシはもう絨毯みたいに青なっとるので、
うん、
まあ踏んだらかわいそうやからということで、はい、ほうきで履いてるというのね、まあそんなことをもう1週間ぐらい続けてるみたいんですけども、
はい、
まあ、それにしてもそれぐらいこの辺は今ねカメムシの洪水が押し寄せてます
ですね。これ地域によってまたこう移動するんかな。
いやどうやろうね、
今僕ら住んでるのは大阪府北部、まあ、北摂エリアで、
そうですね、
はい、あの日中は結構暖かくてね、今ちなみに室内気温 29.9 度、けど空気は 乾燥してるんで、
10何度ぐらいですよ外はね、はい、
空気は乾燥してるんで非常に過ごしやすいんですけど、これがおそらくもう夕方ぐらいになるとだいぶ気温下がってくるんで、そういう天気温の上がり下がりでもなんかこうカメムシの動きはあるんかなということで、まあ、よかったら皆さんまた、はい、皆さんの地域でのカメムシ情報もお待ちしております。
死んだ真似したりしてね、なかなかこいつらも役者ですよね、はい、おもろい虫です。